サブスクライバーはアメリカ・サンフランシスコ在住、現地のスタートアップで働いているウェブ系ソフトウェアエンジニアが仕事に関連するトピックを話しているソロポッドキャストです。
これは、チャプター3、クリエイティング・ザ・ビッグ・ピクチャーの、上中下、前中後だったかな。とりあえず3つに分けたうちの3つ目ですね。下編か後編にあたるエピソードです。で、ここまで、読んできてたのは、ビッグピクチャーを作るにあたって必要なこと、テクニカルビジョンってやつとテクニカルストラテジーっていうやつを組み立てていかないといかんのだよっていう話で、それに合わせて、どういうものが必要かっていう、なんだろう、ビッグピクチャーに必要な要素を、まあ、準備する段ですね。ドキュメントを書くためまで、書くまでに何をしないといけないのかっていう話をしていました。で、いよいよ今回で、そのドキュメントをどうやって書くのかっていうのと、ドキュメント、書いたドキュメント自体をどうやって、じゃあ行動に移していくのだろうかという話をしているパートに入っていってます。はい。ついに書きますっていうところで、で、まあ、ライティングの話になってくるかなって、実際になんかどういう項目を持ちましょうとか、どういうふうに、文を組み立てましょうみたいな、プラクティスの話は一切なくてですね、その書くことに対して。どっちかというと、書くという行為のための周辺にあるプロセスと、書くときに気をつけないといけないことぐらいの感じで、書くものの中身っていうのはまさにその前の回でやった通り、よし何なんですよね。そのテクニカルビジョンなりテクニカルドキュメントっていうのがあって、それは組織に合わせて必要な構成だったり書き方になっていればええねんでっていう話なんで、このチャプター3の中では全然その中のコンテンツについては取り扱ってくれていないことに終始していました。で、各段になって最初に出てくるのが、Iterating on Writing は Vision or Strategy って図があって、各作業のサイクルですね。The Writing Loop みたいな風に書かれてるんですけど、これ図を口頭で言うのは難しいんですが、まあ基本、こう、イニシャルアイデアっていうやつが存在して、そこから矢印が伸びて、最初にやることがライトで書くことですね。で、ライトから、次のステップとして、トークトゥーピープルで、インタビューとアラインをするっていうのがあって、その次のステップで、think 考えるですね。で、プロセス、まあ、処理をする。シンセサイズで、情報を統合する。で、ディサイド、意思決定をするっていうのがあって、で、そこからまたライトに戻ってくると。ライト書くですね。それのループがぐるぐる回りますと。で、ぐるぐるループが回って、最後の最後で、またライトから別の方向に矢印が入っていて、ready to share broadly ということで、まあ、広範囲にシェアをするみたいな、シェアをするのが準備できるみたいな状態になる、みたいな、図が載っていて、まあ、それに沿って、この後大体説明が続いていくという感じでした。で、このまあ、ライティングループっていうやつは、まあ、なんだろう。あ、まあ、よくあるサイクルっていう感じではあるんですよね。まあ、でも、なんだろう。もともと言われているライティングっていうもののやることというよりは、なんか、これも結局ライティングに対して準備しないといけないことみたいになっていて、うん、書く話じゃないなっていうのが改めて、この図から。図を持って理解してさっき説明した通りになっています。で、まあ、それぞれのパートが紹介されているので、それについて触れていきますと、まあ、最初そのサイクルっていうループが回る前に、一番最初の起点になるのが、イニシャルアイデアってやつで、そのループを始める前に何があったらいいのかっていう、何を気にしたらいいのかっていう話をしていて、そこではまず、イニシャルアイデアとして大事なこととして、まずすでにあるドキュメントを気にしましょうと。すでに、まあ、何か取り組んでる人、別に同じテーマじゃなくてもいいんですが、ドキュメントのフォーマットだったり、何かを解決していたりっていうのが、まあ、重複がなか、同じようなフォーマットを取れるかっていうのもあれば、重複している部分とか、そこから何か継承して、自分、今回書くドキュメントには、 まあそれは後追いさせるというか、それをちゃんと反映している。他の人の努力っていうのを先にあることをちゃんと抑えましょうというところから始まっていて、他にもイニシャルアイデアとして大事なのは、まあ、変える必要があるものは何か。これは組織として今ある状態ですね。まあ、コードベースであり、アーキテクチャであれ、それ自体が何か変えてもらわない、それを何か変えるために、今ドキュメントを書いてるんですけど、その変えないといけないものっていうのが何なのかっていうのははっきりさせましょうと。で、ただそれに対して変えようといけないものっていうのが、この辺のここですっていうなんかスペシフィックに、やるべきことを切り出すというよりはもっと大きな枠で、シンクビッグって言ってて、大きな枠で考えられるようにしましょうと。もう少し視点を引いたときに、なんだろう、自分たちの、こう、開発のサイクル自体を変えたら良くなることかもしれないとか、なんか、技術ベースを取り替えることによって、本当は達成できるかもしれないとかいう範囲まで身を引いて、まあ、クリエイティビティを発揮して、自分たちがやるものっていうのが何なのかっていうのをちゃんと決めましょうと。で、ただし大事なのはシンクビッグと言っているものの、まあ前にもメンションしているんですけど、大事なのは、その組織として達成可能であることっていうのは、キープし続けないといけませんという感じに言っています。で、それに加えて、まあ今じゃあ逆に今自分たちは何か変えようとしてるんだけど、その変えようとしている対象そのものが今ちゃんとできていること、よくできているっていうものは何なのかっていうのをまず押さえましょうと。既存の存在している UI がちゃんとできているならそれはできているということで、まあそれがイニシャルアイデア上で把握されているのは大事であると。で、それの上で自分たちが何をするかっていうのを気にしましょうと。で、その上で、自分たちが取り組むプロジェクトのドキュメントというのは、これから、多分きっとあなたがスタッフエンジニアだとして取り組むその大プロジェクトは、シニアエンジニアをいっぱいきっと巻き込むはずだから、どうでもいいことに対して時間を無駄にしないようにしなさいと。で、その上で彼らがこう取り組んでいくときに、最後にちゃんと何かお宝、トレジャーが存在する状態にしておいて、そこに向かって全員が向かっていくというのを、まあ、状況を作れるように。まあ、つまり、このドキュメントが目指すものにとって、一番重要なものっていうのが分かるようにしましょうという話をしています。で、最後に加えて、未来の自分がどうなっているのかっていうのを、まあ、アイデアとして持ちましょうと。2、3年後の自分が想像されていて、それを実現するために今自分がなすべきこと、まあなしたことは何なのかっていうのを、書けるようにしましょうというのが、こう、イテレーティブな、ライティングループを回す前に気をつけておかないといけないイニシャルアイデアってやつですね。で、そのイニシャルアイデアを踏まえた上で入ってくるのが、まあ書く中身なんですけど、ライティングの部分がすげえ少ないですよ、その。やっぱり何を書きますっていう話をしないように終始しているので、ライティングのセクションがすっげー短いんですけど、そのループの一番コアになる部分ですよね、ライトするところ。人が物を書くところなんですけど、そこでは、まあ、グループでこのライティングってやつに取り組むときに、取り組めうるアプローチっていうのは2種類ありますという話だけをしています。で、その2種類は何なのかというと、一つは、リーダーとなる、きっとあなただろうとは言ってるんですけど、リーダーとなる人が、初版ですね、ファーストドラフト的なのを書いて、それをディスカッションに持ってくるパターン。で、もう一方が、その逆で、それぞれの、そのコアグループに参加する人々が、それぞれ初版、ファーストドラフトを返ってきて、それをすべてアグリゲートするっていうやり方。の、まあ、二種類。まあ、そうですね。二つに分けますってなったら、それぐらいしかないような気がするんですけど、まあ、それぞれ良し悪しあって、最初の方ですね、リーダーが一人で書いて持ってきて、ディスカッションにする場合っていうのは、まあ、ドキュメントとしての一貫性を最初からこう、持つことができる。まあ、ボイス&セットオブコンサーンズがコンシステントするみたいな風に言っていて、まあ、ドキュメントとしての体はなしやすいという、感じですかね。で、そのまま使えるだろうし、議論する対象も一貫しているので、まあ読みやすいから、きっとディスカッションにもうまくつながるようなものが準備できるとは思うんですが、それに反して、 すでにバイアスがかかってしまっている状態になっているかもしれないと。もうその書く人のフォーマットとか、書く人が気にしたことに対して、忠実なドキュメントとなってしまうので、これを見て何かコメントをする人っていうのはもうすでにその読んだ情報によってバイアスがかかってしまって、こう、見落としてる部分っていうのを見つけにくかったりとか、まあ、レビュアーみたいな立場になってしまうので、本当になんかドラフトとして必要だった情報っていうのを出す、こう、ブレインストームする人っていうのが書いた本人しかいない状態になってしまうので、まあ、それはいいのかわからないと。で、きっと多分それはセニュリティが結構高い人、経験が豊かな人が、書き始めるのだったらまだどうにかなるかもしれないけれど、やはり、まあ、逆にその経験がある人が書いたっていう事実のせいで、まあ、レビュアー自身が、もうすでにバイアスを受けてしまう可能性もあると。ちょっと今2回同じ話をしましたが、まあ、バイアスドになってしまうっていう問題があると。で、その逆に、あれですね、他の人が、他の人じゃ、マルチプルな人々ですね。コアグループに参加するそれぞれの人が初版を書いてくるパターンだと、その欠点が取り外せると。みんなが何もこう情報を、付き合わせてない段階で、みんながそれぞれ初版を書いてくるので、まあ見落としてるものっていうのがかなり少なめになりますよねと。バイアスを受けない状態で書いてくるんで。なので、それを全てアグリゲートすれば、まあいい感じのドキュメントになるんじゃないかっていう。こういうアプローチを取ってる会社が、まあザピエルって会社があるみたいで、そういう、その中の人と話したことに触れられています。で、ただ、それはそれで問題があって、初版をみんながそれぞれ書いてくるコストを払うのもあるし、初版を書いてくるってこう、自分の子を産んでくるみたいな状態になるんですよね、それぞれの人が。まあ、ある種何かもうアイデアを具現化したドキュメントとして存在させて、他の人とぶつけるみたいな状態になってしまうので、他の人に対して批判的になったりする可能性だってあるし、アグリゲートする際に削られてしまって、自分が書いたものは採用されなかったりするとかいう状況になって、まあ誰も、なんだろう、勝利する人がいるっていう概念ではないけど、形上そういう風になってしまうんで、なんか事前に期待値設定をしておかないと危ないよっていう風にこう助言されていますと。まあこの二つ、二種類のアプローチで、ライティングが始まっていきますと。まあで、ファーストドラフトが生まれてしまうと、この後は、まあ、関わる人とか、まあ、コアグループの人、誰でもいいんですけど、更新を、こう、インクリメンタルにしていくので、まあ、そこは変わりようがないというか、まあ、いちいち議論するまでもないような話ではありますね。で、それを踏まえた上で、次のフェーズで、トークトゥーピープルっていう、人に話すっていう、一回書いた後に人に話すっていうステップに来るんですけど、これ、イテレーションが始まります。イテレーションというか、ループが始まります。で、その一つ、そのトークトゥーピープルの中にはインタビューとアラインっていうのがあるんですけど、まず先にこのインタビューっていう部分だけを、紹介してくれていて、インタビューっていうのは何をするかというと、自分たちが、まあ、最初のドキュメントを書いた上で、見落としているものをどうやって見つけ出すかとか、もっと考えなかった、考えないといけなかったこととか、さらに考えられることっていうのをちゃんと、外から集めてこないといけませんという話ですね。一回書いた後で、そのドキュメントを叩き台にして誰かに持っていくという段なんですけど、まあそこで言われてるのは、アイデア自体が、まあアイデアや意見っていうのは、経験からしか生まれないものなので、他のグループの人とか、他の場所にいる人から意見をもらうっていうのを常に頭に持っていなさいと。で、その時に聞くべき相手っていうのは、もともとよく知ってたりとか仲のいい同僚だけにするのではなくて、実際には組織的に隣接する人にまず当たったりとか、隣接するプロジェクトのリーダーやインフルエンサーに当たる人とか、他の領域にもう完全に他の領域になる部分に関わっている人みたいなところからこう人をうまく選んで、情報を集めた方がいいと。で、この筆者自身がやっているプラクティスとして、毎回聞く工学的な質問っていうのを挙げてくれていて、何か見逃してることはないですかっていうふうに聞くのが大事だと。私が何か見逃してるとしたら、何がありますかねっていうふうに聞いて、 まあ、本当に自分たちが集めないといけない情報を集めて次のイテレーションに持っていこうというふうにしましょうと。で、これに合わせ、これの上で、ループが進んで、次、ループ3、今1回目のループで、ライト、インタビューってして、最後のステップなんですけど、think ですね。考えるです。最初説明したときは、その中、think, process, synthesize, decide ってあったんですけど、まあ、別々にこれ、この後分解して説明されていたんですけど、まずは think です。で、think っていうのは、まあ、考えるですね。考えるっていうのは何なのかっていう話になるんですけど、意見を、一回物を書いて、人から意見をもらった上で、それ自体をどう咀嚼するかの時間の話をしていて、ここで触れているのは、まあ、もう一回書く前にですよね。イテレーションなんで、ライトして、インタビューして、フィンクして、次ライトにまだ戻ってくる。その、人に何か言われたけど、すぐ何か書くんじゃなくて、そのフィンクのステップを持つということを大事にしましょうという話をしています。で、そこで触れられている話で僕好きなのは、人によっては、いっぱい先に情報を頭に溜め込んだ上で、睡眠を取ったら翌朝いい情報が出てくる、みたいな人もいると、具体的ななんか、同僚の名前を挙げて出しているんですけど、僕自身も割とその気があるので、癖のように、こう、いっぱいドキュメントに目を、いろんなドキュメントに目を通したり、こう、チャットを読みまくった上で、睡眠を取ったら翌朝、なんかこうしたらええんちゃうっていうのが、ピュッと浮かんでくる。傾向にあるので、こう、うなずきながら読みました。で、他にも、その、think のステップの中でやっといた方がいいというか、気にした方がいいことっていうのに、ここが、この think するときが、モチベーションを確認する機会でもあると。そのプロジェクトに対して自分が、うまく取り組んでいるか、取り組む気力を持っているかっていうのを確認する場所になるとも言っていて、その、ドキュメントの上で自分が取り組む、ソリューションですね、このソリューションで行こうって決めた時に、このプロジェクト自身が解決する問題を説明するのに、そのソリューションありきの説明をするようになってたら気をつけた方がいいと。もうすでに、プロジェクトに対してこうメンタルブロッカーが発生している可能性が高いと。まあ言わんとすることはわかるというか、手段が目的と化している場合っていう状態になるんでしょうね。まあそれを気にしないといけないっていう、ステップでもありますと。で、さらには、その think をするときに何が大事かっていうと、自分のプロジェクトが人に売り込めるように説明できるために、こう、なぜを繰り返しておかないといけないと。で、そのなぜを繰り返した先に、達成したいゴールまで、それがつながっているというのがすごく大事になりますというふうに言っています。で、ここでちらっと触れられているのが、まあ、カリスマ性のあるエンジニアっていうのは、いかにこのプロジェクトが組織にとって有益であるかっていうのを売り込めるような人っていうのが、いて、そういう人たちっていうのはモチベーション高く取り組んで、そのなぜっていうのをちゃんと最後まで突き詰めているみたいな感じで、紹介されていました。で、その次の段に行ったらですね、make decisions っていうセクションがあって、その、イテレーションのループから、まあ、ずれるというか、think と同じ段にあるんですけど、ライトして、インタビューして、think するんですけど、その think と同じグループに decide、意思決定をするっていうところに、すごく大きく、ボリュームが割かれていました。で、この decision っていうのは、まあ、意思決定のことですよね。意思決定をするときに大事なことっていうのは、まあ、確かにいろいろあるから、ここで長めに、説明を取るのは、まあ、うなずけるんですが、まず最初に話しているのは、トレードオフとどう折衝するかっていう話ですね。まあ、意思決定っていうのは、なんか、やることっていうのがストレートに決まればいいんですけど、決まらないときに考えないといけないこと、意思決定をしないといけないっていうのは、迷ったときにどっちかを選ぶこと。ではあるので、まあそこに出てくる、こうターゲットっていうのはもちろんトレードオフってやつになるんですね。ものを決めるときにつきものであると。で、トレードオフっていうのをどう人間が扱うべきかっていうフレーミングについて触れてくれていて、これアジャイルマニフェストっていう、 有名な文の中にある一節を引用しているんですが、何か決めるときに、片方に価値がある。まあ、二方ものがあったとして、片方に価値があると言うんだったら、そのもう一方はもっと価値があるというふうに、信じましょうというか、そういうふうに考えましょうというフレーミングです。それを想定した上で、その、まあ、どっちかを悪く見ないとか、どっちかを、よく見すぎないみたいなことがすごく大事になってくるというふうに触れられています。まあ、それの上でどうしましょうという話はないんですけど、で、これに加えて、意思決定において大事なのが、コンセンサスをビルドすることというふうに言っていて、ここだと IETF ですね。インターネットエンジニアリングタスクフォースなんで、例えば HTTP2 の策定とかそういうのをやっている組織だと思うんですけど、この IETF がものを決めていくときに、どういうプリンシプルを持っているか、どういうふうにコンセンサスを取ろうとし、取って進めているかっていうふうに、いうのを紹介してくれているんですけど、その紹介されているのは、彼らが持っているプリンシプルで、キングス・プレジデンツ・アンド・ボーティングを拒否すると。まあ、なんか偉い誰かがいて、で、投票を行うみたいな状態、状況にするのを拒否して、ラフコンセンサス、荒いコンセンサスっていうのを取るのを、まあ、趣向していますというふうに。って言います。で、その荒いコンセンサスっていうのは何なのかというと、全員がイエスっていう状態よりも、少しだけというよりは、不同意が存在しないことですね。コンセンサスにアグリーしない人っていうのが存在することを大事にしましょうと。逆にみんなが、アグリーしている状態っていうのは、もしかしたら危ない状態かもしれないというふうに考えようという、ポリシーで、策定に臨まれているみたいです。で、その時に大事な質問というか、まあ、フレーミングとして、Is everyone okay with choice A じゃなくて、Can anyone not live with choice A っていう質問をしましょうと。みんなこれでいいですかっていう尋ねるんじゃなくて、これじゃ嫌な人っていうのはいますかねっていうふうに言うと。まあ、それで嫌っていうのが言いやすい。組織になってればいいんですけどね、というふうには読んでて思いました。まあでもそういうふうに尋ねましょうと。で、時にこの物が進まない時っていうのを、IETF はどうしようとしているかというと、コインを投げていますと。で、なんだろう、細かなことに対して人がこう衝突して、それに時間をすごく割いてしまうより、コインを投げてしまってどっちがいいかっていうのを決めた方が、全体としてうまくいくというふうな判断を下しているようです。あれですね。現役旅団の、仲間同士、マジ切れ禁止じゃないですか。コイン投げて、決めればいいっていうやつですね。まあそういうふうにコンセンサスを取った方が、こう、喧嘩してお互い殺し合いになって、組織としてはただの被害が生まれるよりは、そういう決まり事ができている方が、まあ最適な動きを取れるという感じですかね。はい。というのが、まあ、ディシジョンメイキングをする話の、まあ、コンセンサスの取り方みたいな触れ方をしてくれていて、まあ、さらにはですね、意思決定をしないっていう意思決定も存在しますよというふうには触れられています。まあ、わざわざ、just usually not a good one なんで、大抵は、いい選択ではありませんけどね、というふうには触れてくれていて、ただそこで大事なのは、まあ今決めないといけないことじゃないんだったら決めないっていう方法っていうのはもちろんあると思うよという話。まあ時間を何か決めてしまって、その時間でですね、タイムボックスみたいな言い方をするんですけど、時間の中で判断をできないんだとしたら、まあそれは決まらなかったというふうに扱ってしまうのも手段であると。で、一番大事なのはそれを決めなかったっていうことを記録するのであると。で、それは決断をただ投げ出すためのものではなくて、投げ出したんじゃなくて、決めなかったというのを決めたというふうに取り扱いましょうというふうに言ってくれています。で、意思決定の上で一番最後大事なものとして、あなたがやったことっていうのを全部見えるようにしましょうと。意思決定に至った、ドキュメントだったり、原因になった議論だったり、すべてを、残しておくようにして、きっとその自分の意思決定に同意しない人っていうのも存在したりはするんだけれど、それ自体をすべて明け付けにして、今選んだものっていうのを、他の人がトレースできるようにするっていうのが、 ディシジョンメイキングで大事なことですというふうに、まとめられています。というので、これでループが一周回ってディシジョンされ、ライトに戻ってくるんですけど、ここからまた飛んでですね、まあ、ライトのところは言うことがないから、また次の週だと思うんですけど、次のイテレーションの中で、トークトゥーピープルの中におけるインタビューとアラインのうちのアラインですね。アラインの方に、セクションが割かれていて、そのアラインっていうのは何なのかっていうと、まあ、人と同期を取るというか、人と同意する。まあ、メイクディシジョンのコンセンサスの話とは近い部分あるんですけど、どちらかというと、その成果物そのものが、ですね。この場合はドキュメントが成果物だと思うんですけど、そのドキュメント自身が他の人たちにとって受け入れられる状態。インタビューとかをして、こうミッシングなものを手に入れてきて、まあ情報を拡充するんですけど、まあ最終的にはそのじゃあインタビューする相手もそうだし、一緒に仕事をしている人、これからプロジェクト実行を一緒にやる人とかと、こう動機を取るっていうのが、動機を取るという意味合いでのアラインですね。コンセンサス、意思決定のコンセンサスの部分ではなくて、その先、取り組んでいくためのアラインのところなんですけど、ここでは、まあ、リーズナブルになりましょうというふうに言っていて、そのドキュメントで何かチャレンジすることっていうのが本当にリーズナブルなものである。まあ、どういう意味かっていうと、その組織として、なんだ、突飛なことをやってなかったり、実現可能性があるのか、あることっていうのをなんとなくみんなが分かる状態になっているものじゃないと受け入れてもらえませんよと。なので、まあ、それを常に気にするというか、組織として一緒にやっていける何か、勝ち負けを決めないといけないものとかではなく、まあそれをやったらうまくいくんじゃないっていうふうに思えるソリューションを提案するように、最終的に持っていきましょうと。そしてそれを他の人に、理解してもらえるような形に落としましょうというふうに言っているのが Be Reasonable の部分で、だんだん何言ってるか分かんなくなってきたな。そのアラインをするときに、テクニックとしてここで紹介されているんですけど、1セクション取って根回しっていうセクションがあるんですね。アルファベットというかローマ字で根回しなんですけど、その中で、トヨタプロダクションシステム、トヨタ生産システムとかの、書籍を引用した上で、根回しがどういうものかっていうのをわざわざこう英語で読む羽目になるとは思わなかったんですけど、まあ根回しっていうのは何なのかっていうと、情報を先に共有すると、意思決定をする前に情報共有を先にやっておいて、ある程度のコンセンサスを、取っておくと。で、意思決定のタイミングではただ意思決定が、なされるというか、これで行きましょうっていうのをみんながそうですねっていうふうに、なる準備を先にやって回しておきましょうという話を、根回しというふうに呼んでいます。で、ドキュメントを書いていきなり、これで行きましょうねっていうふうに出した時に、フリクションが起きないわけがないので、そのフリクションを先にケアして動いておいた方がいいっていうテクニックをわざわざなんていうか、この根回しを参照して改めてこう言われていて、もともとはこのアメリカにはそういう文化がなかったのかなというふうに思う部分はありますが、まあそうですよね。なんかいきなりこう、突然の経営会議にかけるよりは、なんていうか、そのそれぞれの大事な人と先に話しておいて、その人の意見をうまく取り入れて、なんとなく、拒否されにくいような状態の着地に持っていけるように設計をした方が、まあやっていきやすいっていう話ですね。まあまあこういう話はくだらないというかですね。まあ、それをしないといけない組織っていうのはちょっと嘆かわしいんじゃないですかねという部分もあると思います。まあでもいっぱいの他人と働くっていうのはそういうことでもあるんだろうなというふうに、はい、思わないでもないです。で、そうやって、アラインしていくんですけど、もう一個大事な、アラインするのに大事なことというのに、work on your story ということで、まあ、ストーリーを持ちましょうってことですね。まあ、物語を持ちましょう。プロジェクトそのものが、まあ、なんというか、ストーリーを持って語れるような、ものに仕上げましょうというふうに言っていて、あまり僕これは好きじゃないんですけど、アメリカ人好きなのをよく横で見てます。で、わかりやすい例としてはよくあるのは、スローガンを掲げる。なんか、ああ、でもまあ日本でも あるか、なんかね、なんだっけ、SDGs 的な、そういうやつだと思うんですけど、その何年までに何々を達成するみたいな、でかいスローガンを掲げて、それに至る、物語、ストーリーをみんなが共有しているみたいな状態を作り出しましょうという話なんですけど、ここで例として挙げられているのは、例えば、ある会社では、クラウドオンリー2020みたいな、話を、スローガンを掲げていて、まあこれは、全社のシステムが2022年にはクラウドだけで動いているようにしましょうみたいな感じですね。まあクラウド移行を促進するためのスローガンでそれを行うプロジェクトの話だとは思うんですけど、まあそういうふうに誰もが理解できるストーリーとかスローガンにやっておいて頭に残るようにしておくっていうのが一番なんというか人々をアラインするのにいい方法ですよという触れ方をしています。で、まあそのストーリーそのものが、まあ、やること、やるべきことと、別にやらなくていいことっていうのを判断する材料として機能してくれるので、すごく役に立ちますよっていう話をしているんですが、まあこれそもそもテクニカルビジョンそのものが、まあそういうものですよねという、なんかトートロジーみたいな部分はあるんですけど、まあ、ストーリー帳にまとまるようにとか、何か、感情移入とか、なんか気持ちが乗る感じのものに仕上げましょうというのを、人とアラインするための大事な手段として挙げてくれているという感じですかね。はい。で、それを踏まえた上で、これでこうライティングのループっていうやつの説明が終わってですね、これを踏まえた上で、これで出来上がったファイナルドラフトっていうのを、オフィシャルにするところになるんですけど、まあ、そのローンチの部分はもうすごい端的に終わっていて、まずオフィシャルにしますと。オフィシャルにするっていうのはどういうことかっていうと、VP クラスの人とか CTO とかそういう人たちが、まあ、ピープルマネージャーの上位にいる人たち自身が、まあ、リコグナイズしているのがみんなにわかるようにする。みたいな形ですね。オフィシャルになるっていうのが、ただなんだろう。みんなでやっていきましょうってなりましたよっていうよりは、オフィシャルオブオフィシャルな感じになってるっていうのが大事で、なんか全体でアナウンスがされてるとか、社のブログに書かれるとか、なんか、こう、全社集会でかな、その存在が言及されるとか、そういう、なんだろう、オフィシャル感っていうのを、人々に感じさせること。事実上のオフィシャルではなくて、あ、オフィシャルなんだっていう認識がされ、外形的にできる状態にするっていうのを、ローンチ大事なこととして挙げてくれています。まあ、わからんでもないですね。今これに取り組んでますっていうのを伝えて、ロードマップの上にそれが登場している方が、まあ、こっちとしてもあれに仕事やってるんだよ、あれに取り組んでるんだよっていうふうに言いやすい部分もあるし、なんというか、すごい企業で働くときで大事なことみたいな感じはしますね。で、それに加えて、まあ、最後なんですけど、keep it fresh ということで、書いたドキュメントっていうのは、まあ、常にこう更新をし続けましょうねと。まあ、さっきイテレーション回して、ファイナルドラフト的なのを作ったんですけど、それの上で、取り組んでいるときに、いろんな情報がいろいろ入ってくると思うけど、それをちゃんと取り入れて、情報をどんどん拡充していくことを、気にしましょうと。で、必要なら、中にあるストーリーを更新するのも、いいんじゃないかというふうに締められて、だいたいこう、チャプター3クリエイティングザビッグピクチャーの説明にあたる部分は終わりという感じになってました。で、それを踏まえた上でですね、この後はケーススタディってセクションがあって、前回言及したと思うんですけど、ソックマッチャーっていうスタートアップですね。靴下の あっちとこっちを、マッチングする、スタートアップビジネス。においての、ドキュメントの構築とローンチまでの、具体例みたいなのを、ここから10ページかけて書いてくれていました。で、今回これはもう紹介しないんですけど、もしなんか、ありありとそのドキュメントが、オフィシャルになっていくまでを体験するのに、良い構成になってます。前回なんだろう。なんで、このよくわからん文が出てきたねんっていう風に言ったと思うんですけど、前回出てきたのは、どっちかというとそのソックマッチャー自身が会社として、持っている問題の紹介をしていて、で、今回でやってるのはそのソックマッチャーがじゃあ実際に、このチャプター3で紹介されたような、 アプローチというか気にしないといけないことを踏まえた上でアクションしたらどういう風になっていくかっていうのをなんかつぶさに具体的な人名みたいなのを入れながら紹介してくれてるという感じですかね。ので、入りは、どういうふうにドキュメントを書くかですね。書く準備をする話から、こう、スポンサーを得るとか、コアグループを作るとか、自分たちのスコープを決めるみたいな話をして、その後、ライティングをしていって、そのライティングでどうなる、インタビューをしたり、意思決定のための行動を取るかっていう話をして、最後に、全社でローンチをどういうふうにするかみたいな。のも、こう、ケーススタディ、実在しないのにケーススタディとして紹介してくれるという感じになってます。ただ、はい、ここでは紹介を控えますが、書籍をお持ちの方は読んでみても面白いんじゃないでしょうか。ということで、チャプター3はこれでおしまいにしたいと思います。これでパート1が終わりになるので、パート1は、なんだっけ。まあ、ビッグピクチャーを作る話をずっとやっていたんですけど、パート2からは、エグゼキューションということで、まあ、じゃあ実際にプロジェクトを遂行していくときに、大事な話、大事なことみたいなのを触れていくようになっています。